上兼熱 IR セミナー。この番組は証券コード6369東証プライム上場東洋兼熱の IR 活動の一環としてお送りします。お話は東洋兼熱代表取締役社長の大和田隆さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は8月2日に東京で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
東洋兼熱 IR セミナーです。お話は証券コード6369東証プライム市場上場東洋兼熱株式会社代表取締役社長大和田隆さんです。皆様どうぞ大きな拍手をお願いいたします。そして聞き手は桜井英明さんです。お願いいたします。
大和田社長よろしくお願いします。
はい、お願いします。大きく3つ事業がありまして、1つは物流、ソリューション事業ということで、物流センターだったり空港だったり、そこに、こう設備をシステムを入れている、事業が1つ、それから、タンクですね。皆さん港湾地区に行くと非常にこう大きいタンクがこう立っていると思うんですけど、そのタンクを作ったりメンテナンスをしてする事業です。それからもう一つ新しい事業として、未来創生ということで第三の柱を立てようということで、まだまだちょっとちっちゃいんですけども、これから第三の柱としてですね成長させていこうという事業、この3つが、当社のですね事業です。これからですね会社の概要を少しお話しさせていただいて、これまでの姿、それからですねこれからどうしようとしているのかというところをですね皆さんにお話をしようと思っております。まず会社の概要ですが、まずですね1941年に創立されました。今年で85年目を迎えるということで、もともとですね、戦前、工業用の炉ですね、炉で終戦後はですね、ボイラーということで、非常にですね、ボイラーについてはこう溶接技術が非常にこう重要だということで、その技術を使って、タンクの方にですね受け継がれたというところです。でその後少し遅れて、物流事業が始まりました。こちらの右側に社是って書いてありますけど、これ我々社員必ずいろんなイベントがあると、見る内容です。我が社は常に進んでより良きものを作り社会のために、奉仕すると、この社是のもとですね、いろんなスローガンだとか、経営理念だとかができております。それはこの後ですねご説明させていただきます。
社長すいません、社名の東洋兼熱っていうのは、はい、東洋は東洋の東洋ですよね。
今は全部カタカナで東洋兼熱ですけども、
漢字すると
昔はですね東洋は東の太平洋のように、兼熱は火って書いて熱は熱ですね、
火と熱、
そうです、なんですけど、ボイラーやってる時は火の熱ってよかったんですけど、タンクは火の熱を非常に嫌いますので、それでカタカナ東洋兼熱にしたと
に直して、今現在カタカナである
そうです。
ということ分かりました、
現在ですね、主力になっているのはですね、物流ソリューションということで一番左側のですねものです。後からですね得意先等はですねお説明します。それから、タンクの事業ですね。このタンクの事業は、2つ大きくあって、1つはですねプラント事業ということでメンテナンスを中心に今やってます。まだまだですねカーボンニュートラルの新しいエネルギーが出てくるまではまだ時間がかかります。それまでですねやはりどうしても火力、原油この辺にですね頼った電力供給というところがまだまだありますので、このメンテナンスは今非常にですね活況というかやっております。それからずっとその原油というわけにいきませんから、カーボンニュートラルやってきますので、それについてはですね気化水素タンクという部分、この部分はですねまだ研究中でございますが、2027年にですね一区切りついて、そこからですね早ければ販売に入っていけるかなと思ってます。それからちょっと分かりにくいんですけど、未来創生、これは第三の柱って言ったんですけども、従来実はですね、 産業機械とか建築っていうのはこれ従来我々のグループ会社にありまして、それをですね未来創生の下にくっつけてるんですけども、基本的には今アスベスト検査、これが一番ですね利益の貢献になっているというところですね。今あの皆さんもですね東京駅の周りもしくは各都市のですね周り行くとですねどんどん再開発が進んでいると思います。今ですねアスベストについては含まれているか含まれていないかというのを法律的にですね解体するときにはチェックしなさいという法律がスタートしましたので、非常にですねこの分析については現在活況でございます。これはあの国内のネットワークですけども、国内と海外もあります。国内は11社59拠点、海外は2社で3拠点ということにしています。まあ、あの国内あの拠点はですね、まあ、東京本社がまあ中心となりますけども、千葉事業所だとか和歌山工場が、あります。特にあの物流についてはですね北から南まで物流網が非常にこう、日本でも発達してきてますんで、そのメンテナンスをするですねサービスセンターが、展開されています。現在10カ所のカスタマーサポートセンターと4カ所のサテライトと、これでお客様の物流を支えているという、こうポチポチと書いてあるところですね。これが我々の拠点です。ここからはですね、まあ、実績も含めて今まで当社がどのようなことをしてきたのか少しご説明いたします。まずあの主力事業になってきた物流です。あのまあ売上でいくとですね2017年にですね、もともとはあの東洋加熱というとタンクの会社として非常に有名だったんですけども、まあ、売上ベースでいくと2017年ぐらいからですね物流が主力の事業になってきたという歴史があります。4つほどですね大きなお客様がいらっしゃいます。まずまあ生協って書いてあるですね、これ生活協同組合、これはまああのコープさんって言いますけども、結構ですねいろんなところにあのトラックが走ってると思います。特にですねこの、あのコープさんはですね、生協の組合員様向けにですね必要なものをこう二揃いして出荷すると、いろんなピッキングシステムが非常に重要だったんですね。このピッキングシステムを、当社はアメリカから日本で最初にですね持ってきて、それが、お客様にその生協様にフィットしたということで、どんどん広がっていったということで、そういう意味ではシェア率が 70% 以上ということで高いシェアを確保しています。それからもう一つ国内局を、先ほどちょっとビデオでもありましたけども、バゲージハンドリングですね、皆さんがこう手荷物を預けると到着地でまたこう手荷物がぐるぐる回って出てきますと、その主力空港のまあ 80% 以上はですね当社のバゲージハンドリングが入っていると、まあ、今羽田空港にも入ってますし成田にも入ってます。それと最近ですね、最近でもないですけども、まあ、e コマースよく聞くと思うんですけども、まあ、特にあの、まあ、アマゾンさんですね、日本で一番大きな、まあ、e コマースですけども、まあ、それからアスクルさんみたいな文具の通販ですが、こういうところでやっている e コマース、まあ、これはあのちょっと書いてありますけども、非常にたくさんのですね、商品の中からオーダーに合わせてピッキングして、それをですね皆さんにお届けすると。皆さんもですね今までは通販でカタログ見て買って1週間後に物をやってくるという、まあ、今から十数年前の時代から今はもうネットで見てもしかするとその日にやってくるみたいな、非常にこうリードタイムが短いのが特徴です。それを実現するためには非常に高度な仕組みが入っていると、まあ、それを我々の方でやらせていただいているということです。それからまあ製造業ですね、我々どちらかというと流通業っていう、まあそういうリテール関係もしくはこういうあの e コマースから空港、まあこういうようなところが非常に得意ではあったんですけども、やはりですね、まあコロナの時に一時期こう製造業が日本にこう帰ってきた時期がありました。まあそれのチャンスもですねあったのも事実ですが、まあ少し最近製造業の方にも出てるということで、特に製造業っていうのはですね物を本当に作るところと、それからそのものづくりの現場に物を供給するところ、例えば、自動車工場であれば部品を供給するだとか、それからいろんな協力会社さんが物を持ってくるとか、我々はその製造する、例えば車を作ってるところじゃなくて、そこに対する部品供給だとか、そういうところをですね、我々は今、製造業としてやっているというところです。まあ、この4つが、物流のですね、まあ、非常に市場の高いところのお客様です。続いてタンク事業ですね、先ほどありました、世界第2の、まあ、指標に、ちょっと前 の、 あの、指標に書いてありましたけど、世界第2のタンクメーカーということで、まあ、5700機のです、ね、タンクを入れてます。特にですね、私ども技術的に一番得意なのが、極低温の、大型タンクということで、LNG ですね、 これはマイナス162度ということで、ここに書いてある23万キロリットル、これは関西の方のですねガス会社さんに入れたタンクですが、これはもう世界でもですね非常に最大級のタンクでございます。それから、まあ、再生ということで書いてありますけれども、LNG 以外にもですね、我々が貯蔵できないエネルギーはないということで、私も前面に出しています。まあ、原油もそうですし、ブタン、プロパン、そういうものをですね、タンクを作っています。それから、最近作った次世代エネルギー研究開発と、カーボンニュートラルということで、この、10年ぐらいですかね、非常にこうカーボンニュートラルということで言われておりますが、我々はその中で特にタンクっていう括りでいきますと、じゃあ何が貯められるのかということで目をつけたのが、この液化水素タンクと。でもともと LNG がマイナス162で、液化水素はマイナス253度と、意外といろんな農法がそのまま使えるのかなと思ったら大間違いで、それぞれですね断熱するレベルはですね全然また LNG とは違ってですね、もう一段階上の技術が必要になってきています。これは今研究中でございます。ちょっとここから話ちょっと変わりますけども、中継、我々3年単位で中継やってるんですけども、2022年、ちょうど私が社長になったのが2022年です。で3年経って2024年度、昨年度、この4月っていうんですかね、あ3月っていうんですかね、それが一つの3年間の中継が、終わりました。この中継の振り返りがここに書いてありますが、なんとなく自分が社長になったから上がっていったっていうわけではないんですけど、世の中も非常に活況だったということで、初めて売上からすると600億を超えてきたというところ、それからいろんなですね株主還元もそうですし、成長投資もしてきたということで、特に株主還元につきましてはですね、もともと30億円というところだったんですけども、61億円ということで、ほぼ倍、配当からすると46億円ですけども、非常に配当もですね、株主の皆さんにですね、計画書よりは多く配当することができたんじゃないかなというふうに思ってます。その結果がこちらに、書いてあります。今年度ですか、3月期でいきますと236円ということになっております。最後に最後というか、ごめんなさい、中継の振り返りの最後ですけど、資本コストや株価を意識した経営の実現ということで、これはもう耳たこで、言われていることです。もともと株価はですね、私社長になる前2452円、もちろん日経も上がってますけども、現在6月末の状況で3960円ということで、伸びているということです。株式総売り回り、それから、償却で、特に政策保有についてもですね、非常に今株主さんの方から、特に機関投資家の皆様からの要求もありまして、 10% 以下ということで、今純資産比率で 8.1% というところです。それから昨年ベースで ROE が 9.5%、 残念ながら PBR は 0.73 で、とにかく1倍というところ、一時期は1倍になったんですけども、ちょっと今6月時点でいくとこういう形になってます。それをですね、もちろん1以上に持っていくためにですね、今日皆さんこうお集まりいただいておりますが、 IR 活動も積極的に展開しながらですね、東洋加熱というのはこういう会社だということで、中継の内容もですね皆様にご報告を申し上げております。はい、ここまではですね、今までの姿だったんですけども、これから何を目指してやるのかというところのご説明をですね、していきたいと思います。まず概要ですけども、先ほど社是がありますって言ってる中で、経営ビジョン、スローガン、それぞれですね、決めてます。すべてアクションという言葉で各事業部もですね、スローガンを決めてます。アクションフォーザフューチャーって書いてあるんですけども、当社非常に真面目な会社でしてですね、これはある意味ですね、翌年の売上とか利益も非常に真面目で固い会社なんですね。ということでなんですけども、社員にはですね、少なくとも前見てアクションしようぜっていうことを、言ってます。これは私が社長になった時から言い続けてます。アクションフォーザフューチャーということで、とにかく、アクションしていこうというところを前面に出してやっております。これまた最近非常によく言われている、優先的に取り組むべきですね、 重要な経営課題マテリアリティということで、まあ、中継3年終わって今年から新しい中継また3年入りますんで、見直して、まあ、8つのマテリアリティを、挙げております。この辺に私どもの真面目で硬いところが出ているというご指摘をよく受けるところではございますが、新中継、機関の業績予想です。まあ、今年度ですね、まあ、620億、それからまあ来年度650、中継の最終年680というですね、売上計画を立てております。まあ、その中で特にですね、まあ、ROE ですけども、まあ、これは 8% と実は昨年度 9.6% ということでお話しているんですけども、まだまだ政策保有のですね、特別利益の利益なんかも含んだ ROE ですから、本業でとにかく 8% を超えるということで、考えたいなと思っています。あくまでもこれはですね、利益等も含めてですね、まあ、営業利益なんで ROE と含めてですね、本業でこれだけやりましょうということで、目標を立てています。それから、引き続きですね、配当、これにつきましても全中継では、まあ、一応46億、まあ、計画では30だったんですけども46できました。まあ、この中継では、50億以上というところを目指したいと。それから成長投資、研究開発等もですね、引き続き100億円以上のですね、中で、やっていきたいというふうに思っております。はい、まあ、先ほど申し上げたですね、計画を推進するための、まあ、資本政策と株主還元方針について、まとめております。資本政策においては、継続的なですね、企業価値向上のために、まあ、一つはまず財務の健全性、ここはしっかりですね、確保しながらですね、資本コストをしっかりしながら、有意義な投資先があればですね、積極的にこれは借り入れもですね、利用しながらですね、成長を、促進していきたいなというふうに思っています。まあ、そういう意味でいくとですね、デイレシオ 0.8 倍未満と、これ決めたのもですね、そういうところに、あります。それともう一つ大きく変えたのはですね、株主還元に関しまして、これはですね、今までは、配当成功 50% 以上というところで、全中継やってましたけども、この中継からはですね、配当成功から DOE へ方針を変更しました。まあ、これはですね、やはり、まあ、当期純利益ということで、こう利益に非常にこう上下される、配当成功ということではなくて、やはり株主資本をですね、意識して安定的にですね、株主の皆さんにですね、配当をするということを、目標に DOE を、というふうにしております。まあ、ちなみにですね、この第中継第1年目、この今年度のですね、配当の、まあ、予想というか、計画は200円ですけども、配当成功でいくとですね、61.9%、まあ、62% 近い、配当成功ということで、少なくとも配当成功も意識しながらですね、 DOE 4% 以上というところが、大きく変わったところでございます。今までお話したところがですね、この中継の、まあ、大きなところでございますけれども、まあ、先ほどですね、3つの事業、この3つの事業はですね、これからも、まあ、もちろんやってきますし、未来創生については、より成長させて、第3の柱にしないといけないというところは、先ほど、お話をしました。ただ、これからじゃあ、どういうふうにやっていくのかということで、ちょっと4つ、ありますけれども、この次世代エネルギー開発というのは、今、事業ではなくて、これは開発センターという形で社長直轄にしています。 ですから4つの事業から、実はこの4月から3つの事業になっていると。まあ、これはですね、次世代エネルギー開発事業ということで、私社長になった時には水素社会が2030年に来るとからスタートするという話だったんですね。それがですね、この3年間で2030年は非常に難しいと、2035年以降だという形でですね、非常にこれ国策によってですね、変わる事業でして、ただし私ども決して諦めることなく、水素社会これは来ると思ってますんで、水素タンクのですね、研究は引き続き、まあ、やっていこうと。ただし事業となるとですね、これは非常に、まあ、営業の売上だとか利益だとかっていうところを解いていかなきゃいけないということで、とても次世代のところでそれを解いていくのは難しいだろうということで、開発センターとしてですね、社長直轄の体制にしております。したがって今は3つの事業になっています。大きな意味でいくとですね、2030年 目標売上高900億円と、これをですね、実は3年前に立てて、スタートをしております。で、実際物流ソリューションプラント未来創生ということで、背景自体、この市場の背景自体はですね、あまり、まあ、大きくは変化しておりません、ので、基本的には第二フェーズということでですね、中継をですね、取り組みました。もちろん変えていかなきゃいけない部分は変えた第二フェーズということでご理解ください。右側に、まあ、長期戦略って書いてありますけども、まあ、主力になってきた物流については、まあ、業務領域の拡大ということで、これはですね、やはり今の主力になったからといって今のレベルで満足してもらっちゃ困るということで、どんどんどんどん業務を広げていこう、市場を広げていこうということで考えています。それからやはりプラント、ここはですね、急激に原油のメンテナンスするタンクが増えるわけではありませんので、これは安定的な収益を確保していこうというところです。で、いつかは次世代が来るだろうと思っています。それからもう一つ、未来創生、これ第三の柱ということで、いろんなことを今までやってきたんですけども、それをですね、この中継からは環境防災ビジネスというところにですね、軸足を置きましょうということで、今まではこう飛び地でいろんなことをやってきたんですけども、もうここの環境防災ビジネスというところにリソースを集約して進めていこうというふうに思っています。こちらのスライド、これはですね、我々が今まで物流ソリューションプラント未来創生という形でですね、時代背景というか、これからどうなっていくんだというところを書いてございます。いいことにみんな右肩上がりということで、まあ、一番左は EC 化率ということでですね、要するに皆さんが物を買うときの、例えば今デパートで買ったり EC で買ったり、商店で買ったりいろんなものを買ってると思うんですけど、まだまだ EC 化率、日本で EC で買う比率って世界から比べるとまだまだ低いです。これどんどん上がる傾向にありますので、 EC が得意な我々とするとまだまだ伸びしろがあるなということです。それから、原油の備蓄、これメンテナンスって言いましたけども、これについてもまだまだ、原油をベースにですね、電力供給をですね、安定的電力供給をですねしていくっていうのはまだまだ、そうされそうにないなというところです。それからアスベスト、これはまあ本当にますますスクラップ&ビルドですね、建物がどんどんスクラップ&ビルドされているこの状況の中では、これもですね、右肩上がりに上がっていくというふうに考えております。まあ、今私ちょっと申し上げちゃったんですけども、それぞれここからどういうふうにやっていくんだってことが書いてあるんですけども、物流ソリューション事業、これもう皆さんご存知のように、2050年にはですね、2200万人ぐらいのですね、生産者人口がこう減っていくと、労働人口が減っていくと、そうとますますですね、自動化、省人化、この辺の需要はですね、上がっていくということです。したがってまだまだこれは伸びしろがあるでしょうと。まあ、それするために、例えばいろんなものの開発をしていこうというところが、まあ、例えば倉庫管理システムを作ろうだとか、完全自動化を狙おうだとか、こういうところがこの中継の課題になってきます。タンク事業ですね、先ほど私ちょっと駆け足で話しちゃいましたけども、まだまだ一番左、石油 LNG、 それからアンモニア MCH CO2 タンク、水素タンクって書いてありますけども、現状まだまだ石油 LNG、 これがメインですし、今トランプさんから LNG をどんどん買おうという話もあるぐらいで、なかなか本当のカーボンニュートラルっていうのはまだちょっと遠のいてきてるって感じですね。で、その水素に行く間にですね、今アンモニアとガスを例えば混焼する、混ぜて燃やしてあげて CO2 の排出量を減らすだとか、出てきた CO2 を液化して貯めるだとかっていうのが水素社会が来る前に出てきます。これは多分2028年ぐらいからもう出てくるんではないかということでしてます。で、我々もう CO2 アンモニアタンク、これはもう作る技術持ってますんで、いつでもニーズに応えられる状況でございます。未来創生、この部分につきましてはですね、まだまだ防災環境というところに軸足を置いていこうということを決めて、これからのスタートですから、まだまだ未完成の部分もあるんですけども、まあ今までやってきたそのアスベスト、環境系ということでアスベスト、これについては、ある意味利益の基盤を作って、まだまだしっかり作ってくれるんではないかというふうに、思います。まあ、皆さんご存知のようにこの何年かですね、非常に災害はですね、もう激甚化していると、いうことで、 特にまあ土砂崩れ、水に対する災害というのはですね、非常に大きくなってますし、災害としても非常に大きい痛ましい災害だというふうに我々認識しています。まあ、特にですね、今年グループインしてもらった坂田電機さんと、ここはその土砂崩れをですね、未然にこう検知するような技術を持った会社です。まあ、そういうところと既存のですね、環境系やってる会社、この辺をですね、うまくシナジー効果を出しながらですね、成長させていきたいというふうに思ってます。まあ、今言ったものを将来的にはこんなポートフォリオになるよということで、まだまだ物流ソリューションが売上面だとか利益面は非常に大きいんですけども、それぞれ未来創生、それからプラントはまあ同じぐらいの大きさですけども、まあ安定収入収益ということでは会社全体の中では寄与してもらえると思ってますんで、まあこんなような成長路線を描いております。まあここからは予想というか、こうありたいというふうに思ってます。まあこれは今まで私がお話ししました新しい中継もやってきますけども、まあ基本的には今企業価値を上げていくというところ、まあこれは株価を上げるということと言ってもですね、過言ではないということで、まあ先ほど2030年900億円と、でこれ本当に900億円ってあんたたちの会社今は600億円なのに900億円なんのかというとですね、まあちょっと振り返ると2020年はですね、436億円だったんですね。それが2024年で約まあ 1.5 倍になっていると、まあ、この成長を続けていく、まあ、同じ比率で成長していくとですね、2030年はまあ計算上では880億とかいう数字が出てきますけども、まあ、900億円なんとかやっていきたいなというふうに思っています。それから続いてまあ株価ですけども、まあ、これはですね、まあ、いろんな株式市場の働きかけ、これ非常に重要です。まあ、ESG もですね、非常に重要でして、私どももですね、ESG 結構力入れてます。で、今年ですね、まあ、世界的評価機関である FTSE ラッセル社というところからですね、認められて ESG インデックス構成銘柄にですね、選定されたと。まあ、そういうところからのですね、投資もまあ呼び込んでいきたいなと思ってます。まあ、ですからもちろん利益、それから、ROE、 これを上げていくところがベースにはなりますけども、さまざまな取り組み、それからこういうような IR 活動を通して皆様にいろいろ知っていただくということで、株価をですね、なんとしてもですね、5000円超えを目指したいと。まあ先ほど申し上げた2715円から始まって、まあ昨日の時点でいきますと4000円ちょっと超えてますんで、まあ、1.4 倍から 1.5 倍まで来てます。まあ、このまま行くかどうか分かりませんけれども、このまま行かせるように経営を持っていきたいと思っています。なんとしても5000円、まあ、5000円行けばですね、まあ、PBR はもう 1は軽くまあ超えてきますので、しっかりですね、株主の皆さんのですね、いろいろそういう意味でアドバイスもお聞きしながらですね、会社運営していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
ここまでは東洋加熱 IR セミナー、お話は証券コード6369、東証プライム市場上場、東洋加熱株式会社代表取締役社長大和田隆さんでした。どうもありがとうございました。
東洋加熱 IR セミナー、この番組は証券コード6369、東証プライム上場、東洋加熱の IR 活動の一環としてお送りしました。